利根の私、一の二。往来の激しい街道であるから、渡し船は幾艘も出る。しかし、他の船頭どもは、夕方から皆、めいめいのうちへ引き上げてしまって、この小屋に寝泊まりをしているのは、平助じいさんだけであるので、あるとき、彼は、座頭に言った。お前さんはどこから来るのか知らないが、目の不自由な身で毎日行ったり来たりするのは難儀だろう。いっそこの小屋に泊まることにしたらどうだ。私のほかには誰もいないのだから遠慮することはない。座頭はしばらく考えた後に、それではここに泊まらせてくれと言った。平助は独り者であるから、たとえ盲目でも話し相手のできたのを喜んで、その晩から自分の小屋に泊まらせて、できるだけの面倒を見てやることにした。こうして、利根の川端の渡し小屋に、老いたる船頭と身元不明の盲人とが、雨の降る夜も、風の吹く夜も一緒に寝起きするようになって、二人の間はいよいよ打ち解けたわけであるが、とかくに無口の座頭はあまり多くは語らなかった。もちろん自分の来歴や目的については固く口を閉じていた。平助の方でも無理に聞き出そうともしなかった。強いてそれを詮議すれば、彼はきっとここを立ち去ってしまうであろうと察したからである。それでもただ一度何かの夜話のついでに、平助は彼に聞いたことがあった。お前さんは敵討ちかい？座頭はいつもの通りに寂しく笑ってかぶりを振った。その問題もそれぎりで消えてしまった。平助じいさんが彼を引き取ったのは、盲人に対する同情から出発していたには相違なかったが、そのほかに幾分かの好奇心も忍んでいたので、彼は同宿者の行動に対して密かに注意の目を注いでいたが、別に変わったこともないようであった。座頭は朝から夕まで渡し場へ出て、馬ず怠らずに野村彦右衛門の名を呼び続けていた。平助は毎晩一合の寝酒で正体もなく寝入ってしまうので、夜中のことはちっとも知らなかったが、ある夜更けにふと目を覚ますと、座頭は消えかかっている炉の火を頼りに、何か太い針のようなものを一心に研いでいるようであったが、人一倍に勘のいいらしい彼は、平助が身動きしたのを早くも悟って、たちまちにその針のようなものを押し隠した。その様子がただならないように見えたので、平助はそ知らぬ顔をして再び眠ってしまったが、その夜半にかの盲人がそっと這い起きてきて、自分の寝ている上に乗りかかって、かの針のようなものを左の目に突き通すと見て、夢が覚めた。そのうなされる声に座頭も目を覚まして、探りながらに介抱してくれた。平助はその夢について何にも語らなかったが、その以来、なんとなくかの座頭が恐ろしくなってきた。彼は何のために針のようなものを持っているのか。盲人の商売道具であるといえばそれまでであるが、あれほどに太い針を隠し持っているのは少しく不似合いのことである。あるいは偽枕で、実は盗賊の類ではないかなどと平助は疑った。いずれにしても彼を同宿させるのを平助は薄気味悪く思うようになったが、 自分の方から勧めて引き入れた以上、今更それを追い出すわけにもいかないので、まずそのままにしておくと、ある秋の宵である。この日は昼から薄寒い雨が降り続いて、私を超える人も少なかったが、暮れては全く人通りも絶えた。河原には水が増したらしく、そこらの石を打つ音が例よりも凄まじく響いた。小屋の前の川柳に降り注ぐ雨の音も寂しく聞こえて、慣れている平助もおのずとわびしい思いを誘い出されるような夜であった。肌寒いので炉の火を強く焚いて、平助は酔いから例の一合の酒をちびりちびりと飲み始めると、普段から下戸だと言っている座頭は黙って炉の前に座っていた。あ？座頭はやがて口の内で言った。それに驚かされて平助も思わず顔を上げると、小屋の外には何かピチャピチャいう音が雨の中に聞こえた。何かな？魚かな？と座頭は言った。そうだ、魚だ！と平助は立ち上がった。この雨で水が増えたので、何か大きいやつが跳ね上がったと見えるぞ。平助はそこにかけてある蓑を引っ掛けて、小さいすくい網を持って小屋を出ると、外には風まじりの雨が暗く降りしきっているので、いつもほどの水あかりも見えなかったが、その薄暗い岸の上に一匹の大きい魚の跳ね回っているのがおぼろげにうかがわれた。おお、スズキだ。こいつは大きいぞ。スズキは強い魚であることを知っているので、平助も用心して抑えにかかったが、魚は予想以上に大きく、どうしても300を超えているらしいので、小さい網では所詮すくうことはできそうもなかった。うっかりすると網を破られる恐れがあるので、彼は網を投げ捨ててその魚を抱こうとすると、魚は尾ひれを振って自分の敵を力強く跳ね飛ばしたので、平助は濡れている草に滑って倒れた。その物音を聞きつけて座頭も表へ出てきたが、盲目の彼は暗い中を恐れるはずはなかった。彼は魚の跳ねる音を頼りに探り寄ったかと思うと、難なくそれを取り押さえてしまったので、盲人としてあまりに手際が良いと平助は少し不思議に思いながら、ともかくも大きい魚を小屋の内へ抱え込むと、それは果たしてスズキであった。スズキの目には右から左へかけて太い針が突き通されているのを見たときに、平助は何と話にぞっとした。魚は半死半生に弱っていた。針は魚の目に刺さっていますか？と座頭は聞いた。刺さっているよ！と平助は答えた。刺さりましたか？確かに目玉の真ん中に、見えない目をむき出すようにして座頭はにやりと笑ったので、平助はまたぞっとした。